DMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。適当
突然の
でもあったね、
あとね
突然やり始めた、
息が合い始めてるんじゃない。
楽しいな、
これだけ一緒にいると。
そうだよね、
ちょっとなんかちょっと漫才の始まりみたいな、何やと何やの2人でやらせてもらってるんですけどみたいな感じ
だから、なんだろう、お笑い寄りになってくるね。
バラエティーだから。
そっか、いいのか、これ正解。
合ってんね。合ってます。はい、大丈夫です。
そんな215回目。
はい。
はい、配信スタートが4月。
え？書いてないね。これ。うん、16だって
16日。今自分で見てて、
うん、3月って書いてあるなと思って、日はあってたね。
日はあってたね。
もうあの2週配信だったので、ね、前回が、うん、少し空きまして、お久しぶりでございます。
お久しぶりです、ね、そう、このね2週間の間にね、はい、ワンコちゃんいろいろ頑張ったよね。
いや、もう疲れた、ね、
詰め込みすぎた月末、
疲れたね、しばらくちょっと寝込んでおりました。そのための2週配信だったのかなって思って。
そうだ、
お休みいただけてありがたかったです ね、まあ、別に私のためにお休みしたわけじゃないんだけど、たまたま測ったかのようにお休みがあってよかったって思って、うん、
本当だよね、
死んでおりました。
だってさ、3月27日と31日もうどうでした、ライブ。
ライブね、楽しかったけど ね、27がね大阪でね、うん、31が東京だったね。もうね、移動がね、しかも27が1人じゃなくて2人で歌う、うん、あのユニットでね歌ったので、うん、練習しなきゃいけないじゃないですか、うん、だからちょっと早めに行って、うん、練習何回かして、うん、もちろん1人でもスタジオに入ったりして、うん、で本番終えてからの次の日、うん、即帰って、うん、あの私の推しのマリンバの葵ちゃんのコンサートに、
そうだよ、
足で見に行って、ね、うん、でスタジオに入ってこもってこもって31日だったから、
詰め込んだね。
どうでしょう、ございましたね。
どう、カタルシア、
いや、カタルシア
ライブどうでした？
デビューライブは、
あのさ、写真アップされてたけど、うん、衣装可愛かったね。
でしょ、お揃いの衣装、うん、ユニットっぽかったでしょ、うん、なんかとても良かったわ、良かったわ、
良かったわ。
なんかね、うん、あの衣装は買ったやつなんだけど、うん、それにちょっとだけ手作りのベールをつけたりして、うん、お揃いのね、
うん、なんか雰囲気あった、あのベールが
でしょ、
あったから余計良かったね。
やっぱベール一装、なんか宗教色強くて、こうって言って
確かに宗教っぽかった。
これはもっと宗教色だから、だってドア頭からまず日本語を歌わないと、うん、何の説明もなく突然現れて、造語の歌をまずワンコーラス歌って、何の説明もなくその次の曲に行くっていう。
そうなんだ、そこはなんか
2曲ぶっ続けで、何の説明もなく、初めてのデビューライブなので何の説明もないっていうことをやりましたけど、なんかね、意外とその一番最初の雰囲気からもう皆さん結構ちゃんと見てくださって、平日だからもっと人少ないかなと思ったんだけど、すごいたくさん来てくださって、ありがたいことに終わった後にも全然知らないお客様からもう良かったよみたいな感じで、
そうか、お声かけ、やっぱさ、場所が違うとね、新しく来てくださる。そう、
大阪だから、なんか私も知らないし、どうだろうって思ってるんだけど、すごくあったかい場所で、うん、ライブハウスの方々も一緒に共演させていただいた皆さんもすごく素晴らしくて、すごい楽しくて、テンション上がりすぎて、自分の出番の後も楽屋で一人でぴょんぴょんしてたら、あの相方の翔子さんにちょっと落ち着きなさい、お座りって言われて、ではしゃぎすぎて次の日寝込むっていう。
子供がさ、なんか自分のキャパ忘れてさ、
はしゃぎすぎて走り回ってバタンってなるみたいな感じで、
電池切れて倒れるみたいな、
そんな感じで一旦燃え尽きてからのソロだったので、うん、なんかちょっとやっぱ頑張りすぎたなって思って。
でもさ、楽しい時は忘れちゃうんだよね、うん、
でもまあ楽しかったので出れて両方とも良かったなと思って、31日はソロでまたアコーディオンも弾かせていただいて、
いいね、ライブは楽しいね、
やっぱライブは楽しいね。ただもうちょっと間隔空けようって思って、同じ週に大阪と東京を勝手に一人ツアーするのよねと思った。
そうだね、ちょっと自分考えようか、
せめて1週間ずつだなって。
そうね、
スケジュール管理頑張ります。
ちょっと
今年の目標はスケジュール管理します。はい、
はい、ではそんな感じで、はい、夢かな放送局スタートします。はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、
はい、
まだまだ、ね、語り尽くせないライブですが、
はいはいはい、
ここで そんなワンコさんに
はい
お便りが来てるんですよね。
はい、お便り来ています、はい、あ、こっちを先に読みますか。
うん、このライブの流れでね。
じゃあこの流れで読みましょうか、うん、全然打ち合わせしていない何だったのかこの前の段階はただのおしゃべりだった、
うん、ただのそう、ここからの流れでね、
はい、
う
ん、あのお便りをいただいておりますね、はい、じゃあ私から紹介させていただきたいと思います。
埼玉県にお住まいの紫の天さんからいつもありがとうございます。ワンコさん、しおりさん、こんばんは。
こんばんは。
私も早口言葉に挑戦、あの前回やらせていただいたやつですね、みんなもやってくださいって、前回難しかったったんだよ、うん、私も早口言葉に挑戦します。
右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ、言えたボクボブボクボクボクボクボクボクボクボクボクボクボクボクボク、
なんぼでも言えません、言えなくて文字ならねっていう、
これさ、あのわざと言わせるようなお便りだよね。もう一回言わせてやろうな、
巧妙なお便りだ。でも絶対にここカットしないと挑戦受け取ったけど、やっぱボクボブは無理だった。
ボクボブはね難しいんだよね。
さっきも練習したのにな、
うん、ね、さっき改めてね、こう母音から
、おうおうおう、
これね、あの言いにくい言葉、早口言葉だけじゃないんだけども、うん、言いにくい言葉とか突っかかりやすい言葉があると全部母音に一度解体して、例えば右耳にミニニキビだと全部いいじゃないですか、うん、母音がいいいいいいいいいいとかいうのを何回かゆっくりと大きい口を開けてやってると、うん、言いやすくなる。
そうですね、そこに芯を乗っけていくだけだからね。
その口の形を覚えるみたいなのあるんだけど、ボクボブはね、
ボクボブボクボブ
ボクボブオウオウオウオウなんだけど、多分ね、もうね、ボクなのかボブなのかが頭が混乱してきて、
そうだよ、これさ、これ脳が多分さ、
口じゃなくて口が言えないんじゃないんだなって今思った。練習したけどできなかった、うん、このこれさえやれば絶対できる、ジンクス崩された、ボクボブによって。
ボクボブ、こんな短い言葉でこん
な、ボブ許さないから
ボブ八つ当たりされている。
ボブ許さない、知らねえけど誰か
なんか全米のボブさんに、
全米のボブ、
ボブさんに八つ当たり
米どころか他にもいそうだけど、
はいはい、私は早口言葉は苦手というか無理です、うん、普段の会話がもう苦手だしという、はい、まあ、でもあのさっき言った母音を言うのをちょっと練習してみると、うん、
やってみてください。
よくこ、うん、あんまり滑舌が良くないという人には全部これおすすめしてます、うん、新企画難しそうですね。あの前回ね、うん、食レポというか、
ただただ
食べたお店を紹介する
美味しさを教えるっていう
食いしん坊バンガーっていうね新企画をやらせていただきました、うん、食リポって映像もあるからイメージしやすいかなと思うんですけど、それを言葉だけで伝えるのってかなりハードルが高いんですよね、うん、そうなんだよね、
難しい。
もううまいしか言えない
だってそうなんだもん、美味しいんだもん。
それでもなんとなく伝わってくる気がするのがすごい。あ、伝わりました、よかった、
ありがとうございます。
本当かな、ね、デリマはそれほど遠くもないので、うん、そうだね、埼玉からだと近いですね、うん、機会があれば行ってみて、がっつりと肉食してみたくなりました、うん、ぜひ。
めっちゃ美味しかったから、うん、絶対食べて、うん、あのお値段であの肉食えるのなかなかないと思う。
美味しかった肉が、
ね、唐揚げも今度食べに行きたい ね、
うん、
そして久しぶりの生ワンコさんに会ってきました。
そうです、
31日のライブに、ね、お越しいただきました、ありがとうございます、うん、アコーディオンで上がってましたね、
う
ん、
ありがとうございます。
聞き応えあったな。歌は他の方もそうでしたけど、うん、とにかく楽しそうでしたよね、うん、好きなアーティストさんの曲を思いっきり歌うライブなんだから楽しくないわけがないですよね、うん、お話も思う存分にできたし、もう思い残すことは、
いや、まだこれからも楽しませていただきたいので思い残します
複雑気持ちなのね。
思い残すことはない。
いや、
だがまだこんなもんじゃねえってこと
だ
ね
まだまだやれと。
そして今回の発見、うん、ワンコさんって足がスラッとしているんですね。
お、
特に足首なんてキュッと細くて、おと思って目線を上げると肩から二の腕にかけてのたくましさが羨ましい私は慣れ方で腕も細いのでフォローが入って
天さん見上げちゃダメ
はい、ちなみに私が二股かけてるソロモニアさん、
う
ん、私が共演させていただいて、ね、圧巻のハーモニーでした。しおりさんもぜひ一度見に来てみてください。
そう
ですね、
ソロモニアさん、うん、ぜひ聞きに来た、はい、
素敵なメッセージでございます、
う
ん、
そう、二の腕がね、うん、あの衣装があの肩が全部出てるやつだったので、うん、あの最初、うん、二の腕が私もやばいと思ってたので、うん、あのカーディガンを羽織ってたんですけど、うん、カーディガンを羽織るとですね、うん、アコーディオンを背負った時にアコーディオンの金具が、うん、カーディガンの穴にめちゃめちゃ引っかかってビリビリってなる、うん、直前で脱ぎましたところ、やはりたくましくなりました、
ね、これね、私お便りお便りさ来て読んだ時にさ、この
羨ましいよさ、なんかしおりさんが凄まじいって
一人で爆笑してて、
ひどすぎでしょって思って、
肩から二の腕にかけてのたくましさが凄まじかったです
さん言う
どんな戦場をくぐり抜けてきた二の腕なんだ。
凄まじい二の腕
って凄まじい、でも凄まじいかもしれない鍛えます。
センさん、あの毒、いい毒は吐くんだけど、ちょっと凄まじいは言い過ぎじゃない、うん、と思ったら
勝手にさ悪い方向に取るのやめてくれる。せっかくちゃんとさいい感じにいい感じにしてくれてるのにさ、
で言葉柔らかくして
た、 足が、ね、足が綺麗って言ってくれてるんだよ、
ね、もう気持ちは、テンさんの気持ちは凄まずかった
気持ちが伝わっちゃったダメだよ気持ちで、ね、写真もね添付してくれて、うん、素敵なお写真ありがとう。アコーディオン弾いてる私と、うん、
すごい雰囲気
立ち姿が、ね、
あのいい具合に照明も当たってるから、すごく雰囲気のある素敵な写真を、
そして一番痩せて見える写真を送ってくれてありがとうい
ろいろ気を使って
ブログに使わせていただきました。ありがとうございます。いろいろお気遣いありがとうございます。そう、なんかこの時結構がっつりお話、うん、差し入れとかもいただいて、お、かなり30分くらいなんか差しでずっとなんか普通に今後のこととか普通に話
してそうなんだ。
毎回会うからもうずっとなんか友達みたいな。
もうあれでしょう、一応あのなんかボディバランスのアドバイス。
そうそうそう、見るたびにこの辺をもっと絞った方がいい。うん
トレーナーだ、
パーソナルトレーナーだ、頑張りますって言ってダイエットの先輩だからね、テンさんはだってダイエットで成功してるからさ、
成功者だから
私は一度挫折してるから失敗しないためにまた無理のない範囲で頑張っていかない、
そうで褒めて足首はいいって言われてるから
、足とね、うん、腕はね、あのなんつうの、うん、1の腕は
1の腕はいいんだよ、 1の段はいいんだけど、
1の段はいいんだけど2の段が言えないって言えない
そうなんだよね、
そんな感じの、ありがとうございました、
ありがとうございました、
頑張ります、
はい、
絞るぜ
続いてもう1つお便りを紹介したいと思います。ありがとうございます、
ありがとうございます。
わんこさん、しおりさん、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、 KP61 です、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
だんだん暖かくなってきましたね、うん、寒いのが苦手な花粉症体質のわんこさんには辛い季節が続いているのかもしれませんが、
辛い、
うん、そうだよね、今日も特に風が強いから花粉症辛そうだよ ね、
殺されるよね
死ぬって言ってたよね、
殺意を感じ
るこちらは、こちら富山は楽しい季節となりました、
ほう、
うん、山では立山黒部アルペンルート、
お、立山黒部アルペンルート、うん、聞いたことはある、
そうだね、あの例の通称雪の大谷、
あ、
全線開通に向けての除雪が済んでいますし、あ、ちょっと前に、ね、あのお便りいただいてたのでもう開通してるのかね、
そうじゃないか、うん、まだ雪って降ってるのかな向こうって、割と最近まで雪が深いみたいな話を聞いてたけど、うん、ね、どうなんだろうね、本当に積雪がすごくて、うん、あのあれバスより高い雪の道ができちゃうやつ、そう
だよ、ね、この写真だよね、まさにね、
そう、すっげーって思って、うん、こうわっても死ぬって思って、
うん、すごいドキドキする、
ちょっとでもほっといたら死んじゃう、
なんかさミシミシ行ったらすごいドキドキするよね、
怖い怖い怖い、うん、簡単に家なんか潰れちゃうよね、
本当だよね、
雪かき命がけ、うん、
本当大変だと思う、ちょっとそして、うん、会場では蜃気楼発生やホタルイカの身投げ、
うん、投げ
身投げ、うう大量に砂浜に打ち上げられることを地元ではそう呼んでいるそうです、
え、砂浜にホタルイカが打ち上げられちゃう、
打ち上げられてくるんだね、
ホタルイカってそんな浅瀬にいるの、
いるのね、
へえ、
なんか流されてきて、なんかあれ
バーンって
バーンってきて、
そんなに波が強いってことなのかな、
でこう波が戻るときに取り残されちゃうとかなのかな、あ、うん、のニュース、
身投げ、
そう、身投げ、身投げニュースが流れ、
身投げニュース
行楽シーズン間近といった雰囲気になってきました、
身投げで、うん、春を感じるんだね
切ない
、なんか辛い話だ、
うん、辛い話だそして前回の放送は、211回目の放送でお魚料理の魚、はい、ん、魚料理の話がありましたが、
はい、ありましたね、
富山のホタルイカも新鮮なものは身がプリッとしているので、うん、とっても美味しいですよ、
美味しそう、ホタルイカ好き、
ホタルイカね、美味しいよね、
新鮮なホタルイカって、うん、こっちだともうあんまり新鮮じゃないからさ、酢味噌和えみたいな、
お気づけとかにしてね、よく出てくるよね、
あの保存が効くようにされてるから、うん、ちょっと違うけど取れたてだとまた違うんだろうね、
プリプリとしてんのもね、
イカうまいに決まってる、
うん、で塩茹でしてそのまま食べても美味しいんですが、
甘い、絶対うまいやつ、
うん、酢の物やフライ、うん、
あ、フライもいいね、
うん、干物にして炙って食べたりなど、
いろいろ楽しめます、干
物いいね、干物
好き、
そう、
日本酒によく合う、
なんかさ、もうさ干物にするとこうなんで味が凝縮されてさ何でも美味しいけど、うん、もう イカがまあ
イカってさすごい味が濃くなるね。
旨味がさどんどん出てくるじゃん。
何なんだろうね、うん、何らかの何らかが
何らかの何らかの美味しい
何にも伝わらない
美味しいやつ。アミノ酸違う。
あなんか
何けあ
ソルビトールとかそんな雰囲気
なんか美味しいやつ、
うん、美味しい旨味、ね、旨味の成分がギュってなるんだ
よ
ね、
うん、なるんだよね。ちなみに3月から5月の新月の前後 2,3 日は条件が良ければ懐中電灯とタモ網を持って海に行けば2時間ほどで大型のクーラーボックスがいっぱいになるくらいホタルイカが取れます。
えそんな取れんの。
そんなさそん私たちが取れ自分たちが取れるってこと。
それ素人が取ってもいいやつ。
いいの。でも海に行けばいいんだもんね別にね。
えあでもあれか売ったりしなければ個人で食べる分は普通に魚
って網をさ持ってって取れるんだ。
えそんな浅瀬にあるってことじゃん。やっぱり
今さ写真をね送ってくださってるんだけど本当波打ち際にいっぱいいたくさん普通の人たちがいてなんか
潮干狩りみたいな感覚で、
うん、感じで
えそんなに浅瀬で取れちゃうんだホタルイカって、ね、なんかもっと深いところにいるのかと思ってた。
だって普通に長靴でみんな取ってるよね。
あじゃあもう足突っ込んで入れるぐらいのところで網ザってやれば取れるってこと、うんね、そんなにいっぱいいるんだ。
なんかねそう真夜中でも大量の人が押し寄せます。
えいいな、うん、えだってタダでホタルイカ取り放題ってことでしょ、うん、えそれとも何らかの料金を払うのかな。
えでもなんかそんなこと
取り放題みたいな雰囲気だよね。あ
無料でお持ち帰りができる、まあ、普通に自分たちが食べる分だったらいいんだよね。
それを売るんじゃなければいいってことか、うん、えいいな、うん、なんていい環境なんだろう。
でね、ワンコさん、しおりさんも春に北陸へ遊びに来られる機会があったらぜひ食べてみてくださいね。
食べたい
食べたい。もちろん私に声をかけてくだされば深夜のホタルイカ取りレクチャーも大歓迎でやりますよ。マジで教えてくれ
ホタルイカ取りツアーしてくれるんだ。ありがたい。クーラーボックスを持って、うんうん、いいなそれ
お願いします
行きたい取れたてのホタルイカ食べたい、ね、
ではということで
素晴らしい。
お素晴らしい情報をいただきました。
さすが海あり県の人は違うな、うん
ね、違うね。
海なし県にはない発想、うんね、山菜取りぐらいしかない。
楽しいね、 ねぜひ春ね行、はい、楽シーズンなのでいろんなところに行ってみたいと思います。
富山いいな、
うん、はいではお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆめかの放送局後半もまだまだ続きます。